黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎よ、凄まじい炎です。アーメン、
アーメン。
皆さんご起立ください。賛美9番を持ってイエス様を愛するこの心を賛美に乗せ、口に結びつけて聖なるお方に霊と誠による礼拝をお捧げいたします。朗読文は賛美歌の後ろの方にあります。 購読文33番詩編150編ハレルヤ聖女で神を賛美せよ
大空の砦で神を賛美せよ
力強い御業のゆえに神を賛美せよ
大きな御力のゆえに神を賛美せよ
角笛を吹いて神を賛美せよ
琴と盾ごとを奏でて神を賛美せよ
太鼓に合わせて踊りながら神を賛美せよ
弦をかき鳴らし笛を吹いて神を賛美せよ
シンバルを鳴らし神を賛美せよ
シンバルを響かせて神を賛美せよ息ある者はこぞって主を賛美せよハレルヤ
アーメン
使徒信条をもってイエス様が十字架上でご自分の体を裂いて開いてくださった至聖所にその奥の間に愛の信仰告白を持って近づきたいと思います。使徒信条
我は天地の造り主全能の父なる神を信ず我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり賢いより来たりて生きる者と死にたる者とを裁きたまわん我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖徒の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ずアーメン
章栄174番です。主よ今あなたを伝え求める一人一人にあなたの命の息を与え権威力尊厳勢いに満ちた神の働き人とならせてください。アーメン。代表して小林伝道師が祈ります。
天地よ主に向かって喜びの声を上げよ喜びを持って主に仕えよ喜び歌いつつ御前に来たれアーメン。ハレルヤ愛する天のお父様お祈り皆をあがめ心から賛美いたします。主日の主イエス様あなたは安息日の主です。私たちの救い主となってくださり復活してくださり十字架上で命を捧げられ復活してくださり今は父 昇天され、天の御座の右に釈座され、私たちを取りなし祈り見守ってくださることを心から感謝いたします。
アーメン。
このお方を心から褒めたたえます。褒めたたえるために私たちはこの1週間の初めの日、この時間を聖なる時間とし、あなたにお捧げいたします。今賛美をお捧げいたしました。どうぞ私たちの賛美、歌声を、喜びを、感謝をあなたが受け取ってください。この1週間、私たちが神の前で、また人との前で犯しました罪々があります。あなたが十字架で流された尊い血潮によって洗い清め、私たちをいつもあなたにあって清められていることを心から感謝いたします。主よ、今日もあなたの御前に出ます。どうぞ私たちを受け取ってください。神の子供として憐れむ心を与えてくださることを感謝いたします。人、こと、物を取りなす大なる祭司として、今週1週間も私たちは祈りに立ちます。主よ、どうぞその務めをなすことができますように助け導いてください。今から御言葉を聞きます。私たちの耳を開いてください。重い心、感情を開いてください。そしてあなたの御言葉が分かりやすく私たちの重い心に入ってきますように、聖霊なる神様、助け導いてください。御言葉を語られます。あなたの聖なるしもべ、あなたの愛するしもべ、大いに大いに油を注いでくださいますように、よろしくお願いいたします。隠された神の奥義、イエス・キリスト、このお方をありありと大胆に語り告げ知らせることができますように、聖霊なる神様、祝福してください。心にまかれた命の種がやがて芽を出し、花を咲かせ、実を実らせます。あなたの恵みの時に私たちは従い従順し、この実りを得させることができますように、助け導いてください。私たちが立てなかった大きくて素晴らしい町々、私たちが満たさなかった全ての良いものが満ちた家々、私たちが掘らなかった掘り井戸、私たちが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、これらを主が私たちに与えると宣言してくださいましたことを感謝いたします。私たちを満ち足らせてください。そして私たちが満ち足りた時、傲慢にならないように、高慢にならないように、御霊様とも共に歩むことができますように、助けてください。今日も私たちは主イエス・キリスト、このお方の皆を呼び求めます。天から豊かな助けが呼び求めた一同にありますように、祝福してください。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると宣言してくださいました私たちの主であり、王であり、救い主であられる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
私たちの主イエス・キリストを覚え、キリストの裂かれた御体、流された主によって、新しい至聖所への道、新しい生ける道を設けてくださったこの完全な犠牲、まことの贖いを覚え、聖餐に預かります。賛美歌281番です。
杯による聖餐は、私たちの主イエスキリストが制定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。この式典は主イエスを信じる信仰告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、困難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ、信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖典の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される世パンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。お祈りいたします。私たちを買い戻すために御子イエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、全てを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かる全ての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。それではパンを分散いたします。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。まことにまことにあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖が荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。アーメン。 洗礼を受けられた生徒の中でまだ分散に預かってない方はいますか？それでは続きまして杯の分散に入ります。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いのこの杯に預かる一人一人に今日またその確信が新たにされますように。ではお祈りします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡された、愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が十字架で流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにされますように、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは杯を分散いたします。週に告げて言え、この月の10日に各々その父祖の家ごとに羊一頭、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。あなた方の羊は傷のない一頭一歳のオスでなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門中と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる、すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。これは主への杉越の生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの血を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。洗礼を受けられた生徒の中でまだ分散に預かってない方いますか？それではお祈りいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と 流された血潮等をいただき、主と一体となった恵みを感謝いたします。今私たちが恵みによって救われたことの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白いたします。この恵みに感謝しつつ、残された日々を歩ませてくださるように、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は雅歌書の一章一節から四節です。雅歌書一章一節から四節、はじめに2節と3節を宣言させていただきます。あの方が私に口づけしてくださったらよいのに、あなたの愛はぶどう酒よりも心よく、あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう、それで乙女らはあなたを愛しています。アーメン。ではお祈りをいたします。我らの主人、我らの夫、我らの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美します。あなたは今日もこの聖なる手術に我らに現れてください。今日はこの雅歌書を通して、誠のご主人であられるあなたとの交わりが持てるこの幸いを我らは喜び楽しみます。今主を取り次ぐしもべの唇を清め、また一人一人の耳を整えてくださるように、この聖なる時間すべてが始めから終わりまであなたの父を塗られ性別され、私たちともどもが本当にこの奥の間における豊かな愛の交わりをならせてくださるように、これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。イエス様は私たちの主人です。この雅歌書、雅歌書は、先週も紐解いたんですけれども、男性と女性の、愛の呼び交わしによって成り立っているんですね。日本語の、漢字においては雅やかな歌という、漢字が当てられているんですけれども、これヘブライ語においては、シールハシリーム、というヘブライ語シール、これは歌で、ハそれは、接続詞ですけども、シーリーム、これはそのシールの複数形、ですから歌たちの中の歌、という意味です、歌中の歌、数は、世の中にはもろもろの歌たちがありますけれども、それら数ある歌たちの中において、歌これぞ歌、最良の歌、それがこの雅歌書なんです。聖書の中において歌中の歌が存在します。その歌の中の歌のその内容はどんな内容が歌中の歌なのか、 それは花婿と花嫁が、ね、愛の呼び交わしをする、ね、交互に、ね、愛のささやき合いをする、それが、ね、歌中の歌の内容です。ですから、ね、歌の中で最も優れているのは、ね、男性と女性の愛の呼び交わしですね。この世の中には、ね、いろんな歌があります、ね、あのジャンル別とか、ね、またテーマ別とかいろいろ、ね、最近検索できるんですけども、ね、愛のテーマ、これがやはりすごいダントツ多いんですね。男性と女性の歌、ね、愛の甘さ、愛の麗しさ、また時に愛の切なさ、ね、愛が破れた時の悲しさ、ね、もろもろの、ね、その歌があります、ね、この歌詞の中にはそれらが全部詰まってるんですね。この歌の中の歌、それは、ね、本当にですから花婿と花嫁が呼び交わす歌が最も、ね、優れた歌だよということを聖書は教えております。ということは、ね、私たち、ね、どのような歌が、ね、最も優れているか、これ花婿であられるお方に対して私たち教会花嫁が愛の捧げをする歌、すなわち賛美が最も優れた歌なんですね。
だからいつも私皆さんに言ってるんですよ、賛美するときに感情を入れてください、え、感情を入れてくださいって言うんですよ、え、あの同じ全く同じ賛美なんですね、歌詞もメロディも、え、歌詞もメロディも全く同じなんですね。尊き泉あり、そのうちより、同じメロディ同じ歌詞なのに、このね、尊き泉あり、そのうちより、そこに行きたいなーっていう人が歌う。そしてある人はそのところに行ってあなたの恵みに預かってみたら素晴らしかったですって言ってるのね。ある人はそんな泉があるんだったら私にもくださいっつって歌ってるんです。だからいつも私が皆さんに言ってるんですよ、賛美をするとき千千万万の人が賛美をしたとしても皆さんのその感情の入れ方を人は分からない、主は分かるんですよ。主は分かって、ああ、あなたは今こういう思いで今私に賛美をしているのね、あなたはこういう思いで今この詩を奏っているのねって言ってるんですよ。だから天地は主が作られたもので満ちていますよ、ね、その中の何かを持って私たちが主に捧げたとしても主から来たものの一部を捧げたに過ぎないでしょ。賛美違う、主が与えてくださったその才能によって、ね、詩がその賛美の詩というのは大体ねすごくあるところに感動した人たちが書いてるんですよ。でこのメロディというのはその詩に感動した人がまだメロディを書いたんですよ。そして歌というのは千千万万の人がその歌詞とそのメロディに自分を重ねて捧げる。だからこの地上において私たちが主に捧げられる唯一オリジナルがあるとするならば賛美だけだよって言ってるでしょ。賛美だけだよって、だから自分の今の心境を、ね、この賛美に、ね、乗せて、そして、ね、それを奏でることによって、ね、それは信仰告白でもありお願いでもあり、ね、主への一番こう直結の道なんですよ。だから皆さん賛美、この賛美をね、心を込めてしたときに、主は一番皆さんのところに早く来てくださるんですよ。なぜかわかりますか？主は言ったんですよ。私はイスラエルの賛美の中に住む。イエス様、住まわしたい？住まわしたい？なら、ね、自分でね、見ればどれが一番住んでくれるかなって、それ発見したいでしょ。ね。賛美歌を見ればわかりますよ。 ああこれすごい賛美したい、賛美歌をね、バラバラバラバラ見れば分かりますよ、この賛美したい、自分の霊がそれを示すんですよ。いいですか、イエス様とイスラエルの賛美の中にね住まわれるこのイエス様、このイエス様と、ね、皆さん仲良くなるために、主がこの賛美の中に私は住みたいと皆さんに教える、その賛美、その賛美を見つけて、それをね願いを込めて、願いを込めてね、感謝を込めて、喜びを込めて、もし悲しいことがあったらそれを変えてくださいという願いを込めて、ね、もしなってほしい、ね、そのことがあったらこれ叶えてくださいという、ね、願いを込めて、その賛美を自分のね捧げ物として主に捧げる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン、
アメン。
ですね、私が今時間がないからあんまりよその教会の集会に行かないですよ。昔その教会に招待されていくと、私がね一番したいことは何かって言ったらね、その教会の中で一晩私はね過ごすことなんですよ。なぜかと言いますと、整えがない、あんまりお祈りがない、争点もないことところ多いでしょ。そしてうちの教会みたいに昼夜祈り会ないところ多いよね。そうするとざわざわざわざわしてね、御言葉を伝えるのにここが収まらないんですよ。だから何をするかって、失礼だからその教会の先生誰にも言わない、この教会の中に私を置いてください、落ち着きたいんですと言って一晩そこにいるんですよ。でそうすると私がそこに置いてやるのは何かと賛美なんです。ずっと心に与えられているその賛美をずっと賛美してるんですね。とその賛美をしてるとね、時々なんですけど主がパッと私をタッチするんですよ。そうすると今まで私が賛美してたその曲とは全然違う賛美がもう口からね、でこの賛美歌にない賛美、賛美歌に入っていない賛美、ね、私が聞いたこともない賛美、ね、天上の賛美ですよ。それがね、主がパッとタッチしてくださった時に突然入っちゃう。そしてその時に私がわーっと歌うんですけれど、自分が自分の歌う声にびっくりしちゃう。綺麗すぎて、なんなのこの音はってということなんですけれど、それをね私だけではなく、ある時私がその教会に行った時に、3日間の集会のためで初日の前日ですよ、ね、で行った時にその子供部屋、お母さんたちが子供と一緒に礼拝をするその部屋の中に断食をする生徒さん一人とその先生が一緒にその部屋にいたんですよ。部屋に行って夜中私が賛美する声で目覚めちゃった。トイレが行きたいんだけど行けないんだって。自分たちが聞いたこともない、ね、賛美を賛美してるんだけど、すっごい綺麗な声で、もう時には神々しく、時には愛らしく、ね、もう清らかで、今しなさいって言ってもできないんですよ。主のなさる技が皆さんをタッチするんですよ。いつ皆さんが賛美をした時に、そうやって来る賛美っていうのはね、私が主を愛して賛美して、ね、言ったその賛美への答えなんですよ。そしてその賛美のもう賛美をしている時に、その賛美の内容が全部十字架だったり、その賛美の内容が癒しだったり、ね、祝福だったりするんですよ。それいつできるかって言ったらね、皆さんが賛美をしている時に 主ご自身がタッチをしてくださると、与えられて突然歌い出すんですよ。それは私だけできることではない。私と皆さんが体験した体験してないということの違いは一つしかないんですよ。私は賛美を捧げました。皆さんは教会に来た時以外はあまり口ずさみません。私は皆さんが寝てる時に賛美をする人。皆さんは私が賛美する時に失礼だけどおねんねをする人。違いはそれだけなんですよ。この教会においても私はもう本当に自分一人で賛美し始めて、朝祖典になって信者さんが来るのにわからないで賛美してる。夜9時10時に信者さん帰って、そして帰った後に私は一人で賛美し始めるんですよ、ここに立って。だけど賛美して時間が経つのがわからないの。朝5時になって信者さんが来て入れないの。あそこで先生何してんだろうって、わあすごい。特別だからです、はい。私と皆さんの違いは、私は賛美した、皆さんはしていないだけなんですよ。今週皆さんね、皆さんに私がここで言います。自分が捧げなければならない賛美必ずあります。あなたのその賛美の中にイスラエルの神である私は住むと主が皆さんに与えた賛美があるんですよ。その賛美をもうどこどなくそれを口ずさんで意識して主に捧げるということで口ずさんで、そしてこの今週ずっと口ずさんだことによって、夢でも幻でもまだ賛美をしているその生き生きとした昼夜朝でも主がタッチをしてくださって、主の素晴らしい体験をする、生き生きとした主の素晴らしい体験をする皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
本当に今日の、ね、あの題材歌のことなんですけども、ね、歌は本当に不思議ですね、ある種 の、ね、その高い音低い音の組み合わせ、また、ね、それが強かったり弱かったり、ね、音色が違っていたり、ね、その一連の、ね、組み合わせ、その一連の流れ、これをメロディーって言うんですけども、このメロディー、これある種の感覚を私たちの中に引き起こすんですね。あの明るい音、暗い音、悲しげな音、優しい音、コードの押さえ方によっていろんな音が出ます。でそれを聞くとなんか空気に、ね、あの色をつけるような感じですね。ある時はなんか悲しげな空気にしたり、ね、ある時は、ね、本当に人の心を陽気にするような、ね、アップテンポな、ね、音楽が流れると、そうですね、音楽が流れている場所、そこにはある種の、ね、空気がの色があります、ね、音楽がないと、ね、無色な感じですけれども、そのようにしてですね、この音、ね、なんでこういうふうに人の心を動かすのか、これ実はこの世界が作られた時、ね、神様がこの地球を作ってその元を定めた時、そこにおいて、ね、歌う人たちが、まあ、人じゃないですね、御使いたち、また明けの星々が、喜び歌った、ね、そういうふうに、読む記に書いてあります。世界の創造の始め、ね、歌で宇宙が満ちていたんです。星々が歌いました。じゃあ今その歌は一体どこにあるの？それですね、人の耳には聞こえませんけれども、実を言うと宇宙はですね、いろいろな音を発してるんです。宇宙空間には空気がないからその音振動を伝わってきませんけれども、しかし宇宙には、ね、いろんな、ね、電磁波とか、ね、太陽風とかいろんなエネルギーの波が、ね、流れている、ね、それを、ね、最近、ね、技術を持ってそれを拾って、それを、ね、人がの耳に聞こえる音に変換したところですね、なんとそれ歌になっているんだそうですね。 ある種のメロディーになっています。それも人の心を落ち着かせる、またこの世の中のいろんなあらゆる歌にマッチするような、ね、そういうメロディーを奏でているって、最近 NASA の、ね、その研究で分かったんですね。地球も歌っています。星々も歌っております。 ですからこの聖書にある通りね、例えば詩篇の148編の方を見ますとですね、本当にいろんなものに対して主を褒めたたえよって、あるんですけども、詩篇の148編の方では、もう本当にね、ハレルヤから、ね、始まるんですけど、で主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよって、ね、主を褒めたたえよがたくさん出てきますね。この主を褒めたたえよ、これヘブライ語ではハラルというヘブライ語、ね、ハラル、でこのハラルに最後ヤというね、神様の名前ヤがつくとハレルヤになるんですね。でこのハラル、これもともとは、ね、褒めたたえるという意味の他に自慢する、ね、高く上げるっていう意味です。ですからハレルヤ、これは私たちは神を自慢します、神を褒めたたえます、神を高く上げます、これがハレルヤなんですね。詩篇148編においては、ね、いろんなものが、ね、主を褒めたたえよ、ね、全ての見つかりよ、ね、また、ね、火を月を主を褒めたたえよ、輝く星よ、ね、天の上にある水よ主を褒めたたえよ、ね、また、ね、海の居住とか、ね、火とか氷とか雪煙も、ね、また御言葉を行う嵐よ、ね、発説になりますね。嵐は御言葉を行っているんです。また、ね、そして、ね、獣や家畜、羽をもの翼のある鳥、ね、また地の王たち、国民たち、君主たち、裁きつかさら、ね、若い男、若い女、年老いた者、幼い者、ね、全て主を褒めたたえよ、主を褒めたたえさせよっ、ね、てあります。なんで火が、ね、水が、氷が、ね、また 天の天とか、ね、天の上にある水が主を褒めたたえることができるのか、いや褒めたたえることができるから聖書でこうして、ね、褒めたたえよというふうに、ね、命令してるんですね、人が、
ね、今ね、人間の耳というのは、啓示録に書いて、耳があるものは、ね、御霊が諸教会に語る声を聞け、啓示録に書いて。ということは、耳があるんだけど、聞けるものと聞けないものがいるということを、主がこの御言葉で教えているんですよ。だから、何が聞こえないの？今みんな聞こえるよ。人が悪、こそこそこそこそ悪口言ったのも全部聞こえるのに、何が聞こえないの？と、私たちは思っているわけだ。いいえ、私たちはね、いらない日常茶飯事、ね、こそこそこそこそざわざわざわざわ、ね、自分にとって益にならないものはよく聞こえるんですよ、ね、よく聞こえるんだけど、本当に自分にとって良いものというのは聞こえないの、ね、良いものは聞こえないんですよ。草花も、ね、自分の存在を奏でていますよ、ね、あらゆるものが主のも皆を褒めたたえるために作られた者たちがそれぞれの声を出しているんですよ。草花はそのね、綺麗な姿形で声を出しているんですよ。そして香りで声を出しているんですよ。あらゆるものが作られた存在そのものを表して、そして声を出して主の皆を褒めたたえているんですね。ですけれど、普段のこの人間の世界というのは罪を飲み食いしている人間同士が生きているので、主の作られたものが奏でているその素晴らしい、ね、声は全然聞こえない。だから主は言ってるんですよ、耳しいだってあんたたちは。これね、証明ができるの。なんでできる？今、ね、聞こえるのは人間が作られたものと人間の音しか聞こえない。ここ。そうでしょ？人間の世界。自分の家でもそうじゃん。ね、でも、時々子供何も言わないんだけど、聞こえちゃうでしょ？子供の声が。心で何を思っているのか。ね。聞こえちゃうでしょ？聞こえるんですよ。もう一つ、ね、聞こえるというのが、山に行ってごらん。今まで聞こえなかった、この人間、罪を飲み食いする人間がいないその環境の中に行くと、今まで聞こえなかった、ね、主が作られた自然が主を褒めたたえる、この奏ってる、ね、その音は全部聞こえるから。ね、草花のね、ざわざわざわざわ。聞こえるんです。ね、葉っぱ一枚が落ちながら、ね、ひらひらひらひらって 聞こえるんですよ。ヤッホーって言った時にこだましてくるんですよ。ということなんだけど、今はね、罪によって打ち消されている世界にうちら生きてるの。だから良いものが聞こえない、あるんだけど聞こえない世界で今生きているの。それで主が言ってるんですよ、その聞こえないこの様を解決するのは愛しかないよ、ね、私が愛して、ね、あなたを愛してるという、ね、このねラブソング、これをここに全部したためてある、ね、したためてある。であなたが今度私を愛して、ね、私に親しむということであるならば、賛美歌を通して私に自分の思い、心、感情、ね、それを伝えてちょうだい。そして、ハーモって、ね、ハーモって、良い世界を作っていこうって言ってるんですよ。奇跡、印、不思議。これをね、主が私たちに与えてくださいますよ。与えてくださるんですけど、いつ与えてくださるか、したらね、一番与えられるのが、皆さんが賛美した時なんですよ。心を込めて賛美した時、心を込めて一曲をずっとずっとずっとずっとね、もうあの口ずさみながらね、何をするにしても、ああそれで捧げては賛美を捧げては主よってね、イエス様っつって、また捧げてはイエス様って、そうやってやると主は何をしてくださるかっつったらね。409番をちょっと開いて、あの賛美歌の409番、じゃあ賛美歌の409番のその歌詞を教えて、2番かな3番かな、あ、そうそうそう、ほらこれがテピリンの力、ね、私が言いたいことを今パッと察知するでしょ。これがテピリンの力と愛の力なんですよ。彼女は私のこと好きだから、先生何が言いたいんだろうって、耳、はい、その2番の歌詞なんて書いてある？約束の雨降らす、はい、約束の雨降らすため、恵みの雲今湧き上がり、雨の兆し最悪に見えて、我ひたすら主に祈ります。これね、祝福いただきたい時、ね、目標があるのね、目標、目標ね、私はこれぐらいをしたい、その目標があった時に、その目標がイエス様にあって、自分でね、吟味してみる。この私が願っているこの目標っていうのは、イエス様は喜ぶ目標だろうか。あ、喜ぶ目標だと思ったら、何をするかって言ったら、この賛美をするんですよ、ずっと。ね。御約束の雨降らすため、恵みの雲、ね、湧き上がり、ね、雨の兆し、ね、今、ね、さやかに見えて、我ひたすら祈ります、主に祈ります。そうなんですよ、このね賛美をねして、ああ、イエス様、私あれが欲しいです、あれが叶えて、ね、お願いします、叶えてくださいってやってるじゃないですか。その賛美をしているうちに恵みの雨が見えてくるの。あ、主が答えたっていうのが分かるんですよ、心で。あ、主が今答えたっていうのが分かる。その主が答えたということを分かった時からは、あれ、恵みの雨はどこにあるんだろう、ね、主を八方見るんですよ。そうすると自分が願っていたことの兆しが見える。あのね、私ね、皆さん世界一にしたいの。イエス様の目標だよ。なのに自分が自分に失望して世界一のビリになってるんじゃない。イエス様の目標は皆さんを世界一にしたい。今さら私が何もできないよ。イエス様無視する言葉言っちゃダメだよ。イエス様何でもできる方だよ。信仰であなたと私がコラボレーションすれば何でもできるよって。それは私がオールマイティ、全能だからだって言ってるんですよ。いいですか？ 自分が自分のことをビリだと思ったらね、あなたたちはね、主をね、軽んじる人で無視する人だ、うん、何より尊いって言ってるよ、うん、え、全世界よりあなたが大事だって言ってるよ。主に希望を持たずに、ここね、ここの門をくぐっちゃダメだよ。主に希望を持たずにここの門をくぐる人は来週から来なくて結構です。主はね、希望を持ってって言ってる。まともな希望を持って私に願え。それが叶えられて、あなたの輝く姿が私の証になるからだって言ってるんですよ。イエス様の証になるんだよ。え？いいですか？今週必ず一つ賛美を必ずあるから見つけてください。そしてその賛美に首だけ待ってください。その賛美を主が聞いてくださるということを信じて、ずっとずっとずっとその賛美を捧げてください。捧げたら、主よ捧げました、主よ捧げました。そうすると必ずだってば、あなたが今賛美したのを私受け取ったよ、恵みの雲が次は見えるんですよ。心が分かったとき、恵みの雲が見えるんですよ。自分が今願っていることの兆しが見えるの。ね？それで、その兆しが見えたら、ああ、なんか兆しが見えてきたって言ったら、次ね、主が与えてくださる雨なんですよ。それで、全部が OK。ということなんですね。主はそれを何でやってくる。イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。栄えの道に、栄えの海に包まれて、我が喜び限りなし。栄えの海だよ、包まれちゃうんだよ。え、見つければ見つけるほど、見つければ見つけるほど、ね、大きさが大きくなっていく。で、ちょっと証をしてあげよう。この教会ね、ないもの尽くしなんですよ、人から見れば。で、私はなんていうの、全部あるっつって、ね、私学校が建てたいということをずっと祈ってますよ。そしたら学校を建てる人が与えられる。今土地を見に行ってるんです。私は格好を立ててそこでね、素晴らしい子供たちを育てたい。政治、経済、文化、ね、キリストにあって素晴らしい超一流の子供たちを育てたいと願ってずっと祈ってきたんですよ。そしたら今実際格好を立てるために土地を探している人がいるの。今度の火曜日にもしかしたらその話が全部終わるかもしれない。でもそこがもし、ね、見心じゃなかったらまた次の場所を探しますよ。願っていれば、願っている願いが正しいことであるならば、主はなさる方だよ、ね、今さらそういう罪を犯してはなりません。今さらとは何事だ。ノー、罪だよ。自分が自分に失望するのは、自分を救ってくださったお方に対して罪。そして自分の力になってくださるために来てくださったイエス様に対して罪だよ。だから今さらとか俺なんぞがとか罪だから、一切自分の中から追い出して、今週はとにかく賛美歌、イエス様とのその賛美歌を通してイエス様と自分との間の通路を作る。通路、これを作って、このイエス様に私は会いましたっていう、 生き生きとした、ね、素晴らしいこの体験、それを一人一人が持って、そしてね、イエス様の生きた証人として、横浜だけじゃなくて、東京だけじゃなくて、日本全国だけじゃなくて、世界にいてください。皆さんいいですか。それが主がなされたい技なんですよ。ほらアーメンしてるじゃん。もう行く気であるんだよ。もう世界あっちこっちに行って、ね、インタビューするんだって彼女は。もう計画決まってるんですよ。世界のあっちこっちに行って、ね、あなたの事業はなんでこうなりましたか、ね、それしたいんだって。それも計画を立ててる。計画を立てると進むんですよ。モーセ80歳で、今いる、ここに80歳、いないよね。でそれに比べたら若そうじゃないか、みんな。えダメだって、私は年だから、私は学歴がないから、私がなんとかなんとかだから、とんでもない。勝ってるイエス様が、ね、オールマイティだから、主が私を味方してくださるならば、私は勝ち得てあまりあるものなんですよ。信じますか。アーメン、ハレルヤ、アーメン、ハレルヤ。どうぞ。
この全地は、ね、歌で満ちております。宇宙も歌ってます。星も太陽も歌ってます、ね、ただ聞こえないですけども、でこの、ね、私たちが今この地球で生きてますけども、この地のもとが定められた時、ね、全宇宙は歌で、ね、満ちていた、呼ぶ気に書いてありました。で、ね、そこ明けの星々が、共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだって。神様が地球を、ね、作った時に本当に星々が喜んだんです、歌ったんです。でそこによって明けの星々、ね、あるんですけども、まだですね、悪魔サタンが堕落する前は天使だったんですね。明けの明星よ、ね、というふうにイザヤ書に書いてあるんですけども、ね、そこね、明けの明星のことはヘイレルというヘブライ語です。原文はヘイレル。先ほど、ね、ハラルという言葉を学びましたね。ハラル、褒めたたえる。ヘイレル、ね、似てます。そうです、ね、ハラルから来てます。ですからサタンはもともと主を褒めたたえる、天使長だったんですね。賛美リーダーだったんです、サタンは、ね、賛美リーダー、ね、ところが、ね、エゼキエル書に書いてあるのは、あなたは、ね、その全くもの美しき全くものの典型で美の極みであった、エゼキエル書に書いてあるんですけれども、ですから悪魔サタンは美しい賛美リーダーだったんですが、しかし、ね、書いてあります、それによってあなたの心は高ぶって、そしてあなたの商いが繁盛しだすと、あなたのうち技のうちに暴虐が満ちるようになっていった、罪を、ね、犯していった。でそれで、ね、サタンは言ったんですね、私は、ね、糸高き方のようになろう、ね、高きところに登ろう、自分も美の極み、そしてもう自分が指揮棒の一本ピョイって振らすと、他の賛美する天使たちがもうみんなこぞってわーっとそのリードに導かれて賛美を奏でる。それによって傲慢になってしまって、でそれで結局このヘイレル、サタンのもともとヘイレル、主を賛美する者がこれが自分賛美する者になってしまって、その家に悪魔サタンは投げ落とされてしまったんです。
ですね、皆さんこのサタンについてね、サタン来てる、まあ、聞いてるけど、サタンとは何だとか、まだねサタン怖いなとか思っているでしょ。ね、聖霊もサタンも私たちの自由意志で受け入れなかったら入ることはできない。こじ開けて入ることはできない、ね、だから私たちの好きが、ね、あって、そこを入り口として上げてしまったところを入り口として入ってきて、そしてそのサタンの人格が私たちの中に宿るとどうなるかって言ったら、人格の現れとして行動を私たちがする、ね、サタンは一人で何もできない。人というね、行動ができるこの体を持っているもの、これをね、ある隙間を通して入っていて、そしてその隙間に入っていたものが、入っていたものの性格、性質、風邪ひいたら 風邪の種類がいろいろとあるでしょ。頭痛い、熱が出る、ね、もう骨骨が痛いとかあるでしょ。そういうのと同じようにサタンもいろんなものがあるの、ね、悪霊サタン、いろんなものがあって、入ったものの性質によって悪どいことをしたり、詐欺を働いたり、嘘をついたり、人をけなしたり、殴ったりね、そういうことをするんですよ。入ったものの性質がその人を通して現れる、ね、で人に対して悪さするのを悪霊って言うんですよ。そして信仰御言葉命に関して悪いことするのをサタンというの。だからお父さん、会社の社長、家帰ってきたら親父と同じなんですよ。いいですか。これね、みんなバラバラで考えてるから。で、悪霊友 もあるの、ね、堕落した他天使とかもあるんですよ。でサタンについて皆さんに、さっきパスターこう言う、もうすごく美の極まりって言ったよね。どういうことかって言ったらね、美の極まり、これね、わからないってスッと言っちゃったらいけない。どういうことかって言ったらね、見た目も美の極まり、ね、喋り方も極まり、指示の仕方も極まり、知恵も極まり、才能も極まり、すべての天使たちの前において彼は神のような存在だったんですよ。なんで天使たちが彼に惑わされたかって言ったらね、神の御前において一番近くにおいて神に仕える天使たちでさえも神を見ることができないんですよ。二つの手で顔を覆い、ね、言ってください。
6つの翼を持ってて、で2つの翼で顔を覆って、2つの翼で飛んでいて、2つの翼で足を覆っていた。イザヤ書6章にあります。
いいですか。だから神の顔を見れないの。だからこのね、悪いやつ、このルシファーというやつが神からよりすぐりのね、美をいただいたよね。美、綺麗な、何でも彼の手に渡ると綺麗になる、ね、綺麗になる。その才能をくださったのは彼自身が自ら持ったものではなくて、神が与えたんですよ、ね、神が与えてくださった才能、神が与えてくださった、ね、この機能、神が与えてくださったあらゆるものを持って天使たちを束ねたの。束ねる時に彼が与える、ね、ことによって天使たちが楽器を奏でたり、歌を歌ったり、そしてハーモったり、踊りを踊ったり、そしてもうこれがもう一括にされたんですよ。でこの彼の指揮棒一つでこの動きをするの。音も天使の動きもこの動きをするんですよ。この動きをするんですよ。キャッターこの動きをするんですよ。そしたらそれによって、ね、束ねられている天使たちもはぁーってなっちゃったの。そんで本人も束ねられているそのすごさ、ね、荘厳さ、尊さ、素晴らしさ、それをもって酔ってしまったんですよ。自分の商売が、ね、繁盛した時に彼は堕落したって書いてある、ね、主が与えてくださった美の極まり、これをもって、ね、指揮を取って自分の商売が繁盛した、もう束ねられて素晴らしすぎて、ね、それを見た時彼は、ね、堕落したって書いてあるんですよ。それで何をしたかって言ったら、糸高きところ神のところに行って、自分がこう束ねたものを自分が受け取る立場になりたいという思いを持つようになったのね。いいですか。なんでこんなことになったの。天使たちでさえも、神の一番近くにね、行って神に仕える天使たちでさえも、ね、6つの翼を持って顔を覆い、足を覆い、ね、そして一つの二つ、 人たちの翼ではもう飛んだって書いてあるでしょ。神の顔見てないんですよ天使たち。だから天使たちにとってはね、そういった才能を持っているのが自分たちの中に誰もいないから、彼らにとってもう神様のように見えた。ここで私たちは気をつけなければならないことが一つある。自分が持っている才能、それをねイエス様への捧げ物にしないで自分を極めるために使うと、私たちも傲慢になる。才能で人を釣ろうとする。そうでしょ。才能で人を釣ろうとする。才能で人をね、自分のね、いいがままにしようとする。だから私たちは何しなければならないか。自分がもね、生まれ持ったこの才能を主への捧げ物にする。主への捧げ物にするとどうなるかって言ったら、主からはね、イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります、栄の海に包まれて、我が喜び限りなし。こう増し加えていくでしょ。イエスの愛が波のように迫る。そしたら波のように迫ったら、いつの間にか栄の海に包まれている。栄の海だよ、我が喜び。そしたらね、いろんなことがなってなってなっていくので、私の喜びは限りない、ということが書いてあるんですよ。だから皆さんに与えられている才能、それを持って何をする、主を褒めたたえる。その才能を持って人を、ね、生きやすくする。その才能を持って、ね、社会に貢献する。これを私たちがしなければならないことなんですね。これをするためにまず皆さんがしなければならないことというのは、イエス様と自分のツールを作ることなんですよ。どうすれば作るかって、賛美してください。賛美を通してイエス様と自分だけのこのツールができる。そしたらそのツールを通して主が与えようとする、ね、本当に波、祝福の波、ね、栄の海、喜び限りない、その世界を味わう皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
ですから歌、これはもともと何で歌というものが存在するのか、これもともとね、この誠の花婿であられるお方に愛の、ね、捧げ物をするためなんですね。これが本来の歌の本文であるんですけど、しかしサタンはこの歌を自分をハラルする道具に用いました。神様にハレルヤじゃなくて、我にハレルヤ言え、ね、そういうふうにサタンがしたんですね。本当に、歌手になりたがる人、若者って結構いるんですけども、大体の目的は自分にハラルを集めるためなんですね。有名になりたい、みんなに見てもらいたい、みんなにすごいって言ってもらいたい、これ、ね、サタンの道です。教会の中において賛美を、ね、する賛美部隊たちが、神様に栄光を捧げてる、ね、これ賛美部隊として正しく機能してるんですけど、しかしその中において、ね、私の演奏を見て、ね、私の歌声を、ね、見て見て、ね、聞いてということで、ね、神様を賛美する歌を歌いながらにして自分に注目が集められるように、ね、工夫する。これ全くもってアクアサタンがそれと全く同じ、ね、過ちを犯したんです。サタンは、サタンも賛美リーダーでしたけれども、ね、私見て、私美しい、私も、ね、そのハラルされたい、ということで投げ落とされてしまいました。本当に私たち、ね、教会の中において気をつけるべきです、主に対して賛美を捧げる、賛美、これは霊的な存在です。霊的なツールです。ダビデは、ね、この賛美によって、ね、悪霊を追い出しましたね。サウルのところに、サウルに悪霊が取り付くと、ダビデが賛美を奏でたら、悪霊は逃げていった。なんである人の賛美は悪霊に逃げていかない、なんでダビデのような人の賛美は悪霊に逃げていく、これは神様に対する愛の度合いの違いでしょうね。イスラエルの神は、ね、イスラエルの賛美の中に住まわれると書いてありました、ね、イスラエルの賛美の中に住む。ですから賛美の中に主が住む、 賛美の中に主が住むかどうかのその度合い、それはその賛美を捧げる奏でる人本人の神様に対する愛、本当に神様あなたが大好きですというその賛美を持って神様に捧げるならば悪霊が出ていきます。だから、ね、悪霊があるところで、ね、カセットテープで、ね、賛美をガチャンってやっても、ね、カセットテープは、ね、無機質な機械本体ですから、ね、神様に対する愛がカセットテープにあるわけではありませんけれども、ね、少なくともそのメロディーの中において本当に、ね、神様を愛する人が歌った賛美の、ね、そのテープは、ね、きっと力があるでしょうね。私たちも本当にこの神様に対する愛、これを多く強く持てば持つほどそこにイスラエルの神である主が住まわれる度合いが、ね、どんどん、ね、まあ、大きく大きくなっていくんです。この画家賞、これは愛で見せております。本当に旦那さんに対する、ね、その愛の、ね、捧げ、それが、本当に、ありますけれども、この人が歌う歌の中において最も優れている歌、ね、それは誠の花婿であられるお方イエス様に対して捧げる、ね、その愛の歌です。その、ね、中において皆さん喜び楽しみがあるでしょうか、ね、この画家賞の乙女は、ね、本当に喜びで満ちてるんですね。一章二節から見ますと、ね、あの方が私に口づけしてくださったら良いのに、あなたの愛はぶどう酒よりも快く、ね、口づけ、これヘブライ語のもともと意味は装着する、ね、あの武器とか それを装着する、ね、そういう意味、ですから、ね、それと一体化する、あの方イエス様が私と一体になってくださったらいいのに、ね、これ本当にキリスト者みんなにとっての願いですね。この愛の歌を、ね、イエス様に捧げる時です、ね、3節ではあなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう、それで乙女らはあなたを愛しています。アーメン。本当にキリストの香り、これをかぐわしいから、だから私たちは賛美を捧げます。賛美のうちに住まわれる主が本当に香って賛美を捧げるときに、本当に主の臨在、主の香りが濃厚に香るときがありますね。この天性によっても香りが、ね、本当に香るときがあります。ある人は本当に、ある人たちは素晴らしい香り、ね、けれども、ね、ある人は全然香りをかけない、ね、そういう人がおります。主に対する愛、主に対する捧げる心、ね、これが強ければ強いほど主の香りがかぐわしく変わっていきます。あなたの名はと書いてあります、ね、イエス様の名は本当に親しい、ね、そういうふうに、ね、すると本当にそこに主の臨在が濃厚に、主の愛が濃厚に感じられるようになっていきます、ね、4節、私を引き寄せてください、私たちはあなたの後から急いで参ります。アーメン。ここに主人と花嫁の正しい立ち位置関係があります。花嫁が、ね、花婿を引っ張っていくんじゃないですね。花嫁はご主人であられるお方にあなたの後からついてまいります、ね、ですから、ね、私たちはキリストの花嫁は主人であられるイエス様の後から急いでまいります、ね、これが正しい位置関係であって、ね、花嫁が勝手にですね、イエス様私が行きたいところについてきて、ね、これは、ね、到底正しい形ではありません、ね、で続いて読みますと、王は私を奥の間に連れて行かれました、私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛をぶどう酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。アーメン。楽しみ喜び、とありますけれども、この楽しみ、と訳されたヘブライ語ギール、これ、このギールはもともとくるくる回るという意味なんですね。楽しみ、本当に、ね、あの ちっちゃい、ね、子供とか、ね、可愛らしい子犬とか、ね、本当に嬉しい時くるくる飛び回りますね。あんな感覚です、ね、それから、喜び、これ、ヘブライ語はサマクと言います。サマク、これはね、パーッと輝くという意味です、ね、顔とか表情がパーッと、ね、まあ、ちょっと私そういうの苦手なんですけども本当に喜びによってパーッと輝く、これが、ね、サマク、というヘブライ語ですから、ね、この、ね、 妙説における花嫁が表現してるって、私はあなたによって楽しみ喜び、もう本当にね、もう子犬が大好きな主人ご主人様と出会った時のように、もう本当にキャンキャンキャンキャン飛び跳ねて、ね、もうくるくる回って、ね、叫びんで、ね、叫んで、ね、そういう感じの心境が花嫁の、ね、本当に、ね、花婿が奥の間に連れて行ってくださった時のその心境です。
あのね、犬飼ってさ、なでなでしてあげて餌あげただけでも、もう犬はさ、帰ってきた時にくるくるくるくる回っておしっこもちびるよね。ね、興奮しちゃって、私とあんたたち何なのさ、イエス様に対してくるくるくるくる回っておしっこちびったことあるのかい。みんなでやろうか。それをね、それを犬は一時しかしない、ね、犬がね感謝してやってると思う。餌くれるからだよ、ね、自分の手が届かないところ帰ってくれるからだよ。そうだよ、騙されてるよ。自分が大好きでそうやってると思って、とんでもない。餌なくなったらあんた食っちゃうよ。餌なくなったらあんた食っちゃうって言ってんの、ね、あのね、ちょっとあの餌付けしてあげた、ね、犬でもああいうにね、まあ、あんな大したことない餌にさ、あんな尻尾を食って、私間に合わないと思うよ。あの犬がやってることと餌の量に比べたらね、あそこまでやって、あんなちょびっとしかねもらえないで、そしてお手とか早く食べたいのに早く食べたいのに、何それって、ね、お手とかよしって言うまでは絶対食べて、早くよしって言ってくれないかなってね。うん、主はね私たちに一度もやったことないよ。逆だよ、主はね、いつも私たちをね、もう本当にそばに来てはね、ちょっといい、私を見て、私を見て、あんたの救い主はテレビか、あんたの慰めは韓国ドラマかとか、え？って言ってるよ。ダメだって。あのね、私たちはね、主を置き去りにしすぎ、だからね、賛美して、ね、主を置き去りにしない人、ね、賛美をもうずっとして主を置き去りにしない人、ね、そしてイスラエルの賛美の中に住まう方を、ね、もう虜にして自分の中に留める人にならなきゃいけないんですよ。そうすると主はね、私たちをね、自分の奥の間に連れていくって書いてある、うん、奥の間、命があるところ、許しがあるところ、恵みがあるところ、ね、喜びがあるところ、慰めがあるところ、感謝があるところ、祝福があるところ、ね、永遠の命があるところ、その奥の間に私たち連れていくって言ってるんだよ、ね、方法は一つしかない。これでもイエス様とね、ツールができなかったらもう教会来なくていいよ。いい、賛美でイエス様との関係を築いてください。生き生きとした関係、ツールを作ってください。そしてイエス様に、ね、連れられて、イエス様の素晴らしい奥の間に、ね、連れてっていただきなさい。連れて行きたくてしょうがない方があの方だから。日本に1億3000万人いるよね。その中でイエス様を信じるのは、まあ1000万人いるかな。いないよね。いないよね。だからね、乾いた海を渡るようなもんだ。泳がなくてもね、自分のライバルいないよ。賛美してイスラエルの神を、ね、自分に住まわそうとしている、ね、そのライバルがいない。だから乾いた海を歩くようなものですよ。こういう時にチャンスをつかんでください。 イエス・キリストにあって、本当に今週1週間がそのようなね、ことを実践してイスラエルの賛美の中に住まう方、この方を住まわして、そしてねえ先生、本当に主が住んでくれたよって、その報告がなかったら来ちゃダメだよ、もう絶対に1週間のうちに分かるから必ずやってね、いいですか。じゃあ今それを1週間もの間、私は必ず賛美を一つ見つけて、それを捧げてイエス様とのツールを作って、そしてね、この教会に戻りますという人は手を挙げてください。賛美しないの、えみこさん。するでしょ、あなた大好きでしょアーメン、ナレルヤ。来週は本当に皆さんからのね、もうあの喜びに満ちた報告でね、満ちると思います。主はね、必ず会ってくださいます。
この奥の間、ね、における交わりへと主は導いてくださいます。奥の間って一体何なんでしょうね。あの神殿には奥の間があります。また、ね、あのモーセが、荒野で建てた幕屋、ね、それも奥の間があります。この奥の間、このモーセの幕屋も神殿も、聖六面体なんですね。天国の形です。そしてその奥の間、至聖所と呼ばれるところ、ここは、ね、年に一度しか大祭司しか入れない。しかも大祭司が、ね、血潮贖いを受けずに入ったら撃たれて死んでしまう聖なる聖なる聖なる場所です。罪ある人間は絶対入れないのがこの地上に降りてきた天国、奥の間ですけれども、しかしイエス様は私たちを奥の間へと連れて行かれました。どうやってイエス様は私たちを奥の間にエスコートできるのか。これ十字架によってです。イエス様が十字架の上につけられたからこそ、私たちはこのイエス様の父を携えて奥の間の交わり、永遠の天国に入っていくことができるんです。それで私たちはこのイエス様に対して、ね、楽しみ喜ぶべきなんです。イエス様は私たちを天国へと、奥の間の交わり、永遠にイエス様を褒めたたえ賛美するあの天国へと私たちは導かれていきます。イエス様はその道を開いてくださいました。皆さんもこのイエス様に向かって永遠に主を褒めたたえる天国に入っていきましょう。歌の中で最も優れた歌は花婿に捧げる愛の歌、すなわち賛美です。ぜひ皆さん今週本当にこの花婿であられるイエス様に愛の歌を捧げて、そしてこのイスラエルの神は主は賛美のうちに染まるイエス様を豊かに皆さんが住まわせて、ね、賛美を口ずさむことによって住まわせて、そして至るところにイエス様を届けていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、アーメン、ハレルヤ。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれのお祈りを捧げましょう。私を引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛をぶどう酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。我らの花婿イエス様、あなたに我らは愛の歌賛美をお捧げいたします。その賛美のうちにあなたが住んでくださり、私たちを喜び、私たちを本当に花婿が花嫁を喜ぶように喜びの目で見ておられることを感謝します。それゆえ我らは喜び楽しみます。私たちは本当にあの子犬がくるくる回って本当に喜び、顔がパーッと 輝いているような、主よ本当にそのような喜び方をあなたにしてきたでしょうか。主よ本当にそのような喜び、本当に被造物にも勝る喜びを本当に私たちがあなたにお捧げできますように、主よどうか私たち一人一人をあなたの愛、喜び、平安で包んでください。あなたが今日本当にこの歌について語ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは賛美の499番を賛美して、その地に捧げ物を感謝いたします。賛美します。我らはあなたを愛し、愛するゆえにこの主日、あなたの名が付けられたこの日、宮に集まり、あなたの御言葉を聞き、そしてあなたに愛の歌を捧げました。そしてこの捧げ物をあなたへとお捧げいたしました。どうぞあなたが一人一人に豊かに報いてくださすように、天の窓を開き、それぞれ一人一人の仕事の手の技を祝福し、またあらゆる邪魔するものを取り除いてくださいますように、今週1週間が本当にイエス様と共に、イエス様に喜びの歌を捧げる愛の1週間でありますように、そして本当にあなたにが住まわれという賛美のうちに、あなたの栄光を至るところへと輝かせていく一人一人でありますように、どうか始まる1週間、一人一人の家庭家庭を豊かに祝福し、あなたの命で満たしてください。また それぞれの主のために働こうとするその働きを豊かに、あなたがその志を受け取って行く先々に見つかりを備え、行く先々において主よ、あなたの技をなすことができる一人一人でありますように、また社会に出て世に出て働くときに、その仕事の手の跡が祝福され、地上において先んじたもの、上に立つもの、リッチなもの、富んだもの、力強きものでありますように、どうか一人一人もし病にあるところがありましたら、癒し主である主、あなたが癒してください。あらゆる痛みを主を十字架の上であなたが負ってくださったゆえに取り除かれるというその信仰に立つことができますように、どうか一人一人にあなたが癒しの手を差し伸ばしてください。また子供たちは夏休みの期間です。本当にこの夏休みの間に本当に主にあって素晴らしい体験をしていく子供たち、また若者たちでありますように、どうかあなたが祝福してください。今週1週間も本当にあなたに愛の歌を捧げる1週間でありますように、あなたが今日御言葉を通して示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。
広告です。来週ですね、一部礼拝だけがこちらの方でありまして、成田の方の子どもたちの収容会がありまして、二部礼拝は向こうの方に行って、それでそのまま収容会のを始めて、2泊3日間の予定で、収容会を始めます。だから、一部礼拝が終わったら私たちは急ぎ足で向こうの方に行かなきゃいけないんですけれど、この教会で食事の、配膳だとかその、奉仕をちょっとお願いしたいんです。よろしいですか。はい、じゃあ、来週私たちがいない時に、生徒の交わりの方を、責任を持って祈って、そしてその場を整えてくださいますように、奉仕にあたる方々よろしくお願いします。あ、それとそれが終わるとですね、パッサと私はその足でまだ成田の方に行くんです。それで、韓国の方に行きまして、祈りの方していくんです。で、帰ってくるのが土曜日帰ってきます。だから、私たちが向こうに行ってしっかり、自分たちの務めができて、無事に帰ってきますように皆さん祈ってください。ではお立ちになってください。主の祈りと祝祷をもって礼拝を終わります。
神の愛、聖霊による親しき交わりが改宗一同と共に今も後も 世々限りなく豊かにありますように。アーメン。引き続きそれぞれがそれぞれ主の御前に出てそれぞれの祈りを捧げたいと思います。